前回までのお話はお二人の波乱大きい農業人生についてかなり赤裸々にお話しいただいたんですけど、今回からまた雰囲気がガラッと変わりまして、イーちゃんの持ち込み企画ですね、ハーブ対薬草対雑草ということで、もうバッチバチの熱いバトルが繰り広げられていますので、皆さんも一緒に参加しているような気持ちでぜひお聞きいただけたらなと思います。それではどうぞ。はい、では、後半はですね、今回ちょっと特別企画ということで、イエーイよっちょっとこうある植物を何個か取り上げていって、一体この植物は薬草なの、それともハーブなの、はたまた雑草なの、うん、っていう、本当にこれはどれだっていう植物結構あったりするんですよね、身近に、
うんうんうん、
なんでその辺を、まあ、それぞれ3種類3つ、ハーブ、薬草、雑草の定義をまず最初にちょっと皆さんで再確認したところで、そこからちょっとこう一個一個の植物について議論していこうというちょっとこうコーナーでやっていきたいと思います。
はい、つまらない話は終わりですね。
はい、ここからは
もう存分にお互いの領域に引っ張り込み合うというね、
そうですね、なるべく自分の田んぼに植物をたくさん寄せるという、
最後にそうですね、最後に一番多く取った人の勝ちっていう
ですね。いや雑草ちょっと自信ないな頑張りましょう、お互いに頑張りましょう。はい、じゃあというわけで、早速じゃあそもそもそれぞれ定義ってどんな風になってるのかっていうのをちょっとここで一回整理しておきたいんですけど、じゃあまずは、そうですよね、まずはハーブから、A ちゃんお願いします。
はいはいはい、やっぱりこのあたり定義が曖昧なんですよね、はい、なのであくまでもうちの定義っていう感じで、まあ、講座とかやるときに毎回言ってることなんですけど、うん、うちのハーブの定義は、
はい、
有用な効果や香り、風味が強い食用の植物というふうに定義してます。
なるほど、食用のというところが結構ポイントですね。
そうですね、うん、食用かどうかっていうのが結構はい、ただ食べれる、なんだろう、毒がないから食べれるよ、うん、みたいなのは食用には入らないかなとは思ってます。なるほどなるほど、
はい、
そんな感じで、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、では続いて薬草の定義、 K さんからお願いします。
わかりました。ちょっとねハーブと被るところあるんですけど、どうしようかな。
何
早速
火花が散ってますけども、
早速被ってきましたか
いやうちの
バチバチ、
まあ、これも、まあ、定義いろいろあるんですけど、まあ、僕の番組の中での定義でいくと、はい、身近に自生する植物に何らかの有用性を人間が見出して経験を通じて広く利用されてきた植物っていう意味合いで薬草と呼んでるんですよね。なので食用のものもそうだし、イメージ的にはこう、はい、薬に使われてるものが薬草っていう一般的なイメージなんですけど、それだけじゃなくて、
はい、
ね、そのこう実際に薬以外にも、まあ、食用でもそうだし、あとはゴムの木みたいな、ゴムが取れるゴムの木みたいなやつもすごい有用性が高いから人間が古くから重要に使ってきたみたいなものも、講義の意味では薬用植物という意味
で、そうなるんですね。
でもそれすると今回のこの特別編で全部俺がかっさらっていくみたいな、なんかとんでもないとんでもないことになってしまうから、ちょっと風呂敵広げすぎなので、
かなり強敵です。
主にやっぱりまあ、医薬品として使われてる、はいはいはいはい、まあ有用 な成分がある植物ということで、
うんうんうん、
今回はさせていただきます。ちょっと風呂敷を小さく畳み直して、
はい、ちょっと今回仕様に畳み直してくださってありがとうございます、はい、なるほど、あ、そういう感じなんですね。やっぱ聞いてみると面白いですね。
うん、
はい、じゃあ続きまして、
ね、
雑草の定義に私の方からお話ししたいと思うんですけど、
はい、
雑草の定義はちょっとお二人とはまた少し毛色が違うのと、あとまずはあんまりはっきりと決まってないっていうちょっと曖昧なところもあるんですけど、じゃあちょっとまあ今回は学術的な視点をメインで定義していくと、まあ、雑草というのはこう望まれないところに生える植物、または作物生産などの人間の活動を妨害する植物っていう視点と、まあ、あとは結構ここが分かりやすいポイント、また性質みたいなところなんですけど、こうなるべく人間の手が入る場所ですね、かく乱っていうふうに表現するんですけど、例えばこう土を耕されるとか、うん、あとは人通りが多くてよく踏まれるとか、まあ、もちろん草刈りが入るとか、刈り取りがある、うん、抜き取りがあるっていうところに特別生息しているものなんですけど、人間の積極的な保護を必要としなくてもそこに生えることができるものっていうのが割とこう雑草の定義として、まあ、認知されつつある感じですかね、うん
う
ん
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、あ、はい、確かに人の手が必要ないっていうのは、
はい、
重要な要素かもしれないですね。
そうですね、保護をされてるわけじゃないんだけど、でも適度に人間の手によってこうかき乱される環境に生えてくる、
うんうんうん、なるほど。
じゃあ完全に人里離れた山の中に生えてる植物みたいなものは雑草とは呼ばないっていうことなんですか、
はい、そうなんです、う
ん、じゃあ人間のそばにいる植物ですね、
はい、そうなんですよ。
まとめると、
はい、
香りとか風味とか、
はい、
そっちの方向がハーブで、
うん、
効果効能とか薬用的な部分が薬草で、
うん、はい、
はい、
でそれ以外の人の手が必要ないもの、
はい、
必要なく生えてるものが雑草っていう感じですかね、
は
い、
そんな感じですね。ありがとうございます。
これは分かりやすい、
あ、分かりやすいまとめですね。ありがとうございます。
これはもう分類簡単ですね、これは。
ねえと思うんですが、どうでしょうか。
みんなポンポン多分ね、もうスッスッスッ進んでいくんじゃないですかね。
ね、もう簡単ですよ、これは分類。
はい、じゃあ
行きましょうか。
はい、早速やっていきましょうか。じゃあ、まあこれは割とはっきりしてるかな。ですね、標準和名がマルバハッカ、アップルミントですね。アップルミント。どうでしょう。
うん、
うん、
はい。
これはもうハーブですよ。
お。いやでも結構なんか勝手に雑草化して生えてる姿も見ますけど、
ね、まあ、確かに人の手はいらないかもしれない。
でも発火の葉っぱって生薬ですからね。でも
お、
そうですよね、
発火用っていうね、生薬ですから。アップルミント、あ、ペパーミントになるんですかね、あれば。そう、どうな
の。そうですね、まあ、
そうか、ミントもね、
種類が。アップル、うん、うん、アップルミントにはメントール含まれないので、
あ、じゃあダメだ。
効果効能は期待できませんね。
期待できませんね。これ
ペパ
手下げます、
ね、メントールによる効果効能は期待できないですね。
なるほど、
他の効果はあるかもしれないけど。
そうですね、雑草的観点でもいくと、確かに雑草化して生えてるのはよく見るのは見るんですけど、アップルミントって、うん、ただ、うんうん、そっからまたこう飛び火して広がってってるような印象はあまりないなっていうふうには感じるので、
まあ、スタート位置は人の手必須っていうところは、
うん、はい、はい、ありますよね、
うん、
ってなると、これはどうやら A ちゃんに軍配が、はい、
来ましたね。
ですかね、
ハーブ、まずは1位、
はい、
1つ取られちゃいますね。
1本取られましたね、早速。はい、さあ、そんなアップルミントでしたが、じゃあ次ですね、
はい、
クレソン、和名が、
これはもうハーブですね。
クレソンか、
早いな。まあ、クレソン食べれますからね。
オランダからし、
うん
うん、
この辺りだと水高菜って言ったりしますね。
あ、へえ、そんな風に呼ぶんですね。初めて聞きました。なんかね、標準和名だとオランダガラシ、そうですよね、うんうんうん、っていう風にも言ったりしますけど、水高菜、うん、なるほどなるほど、うん、確かに油中ですしね、同じ高菜と。
そうですね。
へえ、
でもちょっと待ってくださいよ、クレソンなんかね、こう、いや、風味だけじゃなくて、こうお肉料理とかとね合わせた時に胃もたれ防止したり、うん、消化を促進増進したり、そういう、ね、効果ありますから
、うん、
どうなんですか、薬草と言えないこともないんじゃないかな。
本当ですね。
一応生薬名があって、
うん、はい、
西洋菜館っていう名前で、
あららららら、
ただちょっと自分で言ってて弱いのは、はい、中国でも西洋の菜館って言ってるから、あんまりこう、はい、古くから中国で使われたっていうよりは、ヨーロッパで主に使われていたのが、まあ、中国にも入ってきて、そういう食欲増進とかそっち系の生薬として使われることもある
っていう
ね。
クレソン系はヨーロッパが確か原産だったと思うので、
はい、うん、そうですね、なるほど。雑草的にはクレソン結構いろんな場所で見ますね。
確かに、
それこそ川沿いでも見ますし、川沿いってかやっぱり湿ったところが好きなのでね、水辺を好んでもう大群落を築いてる様子とかもよく見ますし、
そうですね、山菜に近い扱いにはなってますね、
はい、あとは
うちの畑のそばの池にも大量発生してますね、クレソン。
なんと結構幅
強いですね、す
結構幅利かせてますね、そう、広がりとしてはね、
人間の手を必要としてない感じの佇まいですね、はい、
そうですよね、すごい広がりを見せてるなっていう感じはするんですけど、でもそうですね、クレソンどっちかっていうとその人のじゃあ 手が入る、かく乱を受けてるかって言われると、どっちかっていうと人の手よりもその気候、気温の温度変化だったりとか、あとはその水ですね、雨がたくさん降って、川の水量が増えて、その激流に流されてまた生息地を広げてってるっていう感じも結構あるので、
おやおや、
ちょっと弱い部分があるんですよね。
これはハーブなのか、
どっちなんですかね、
雑草なのか、
どっちかな、どっちでしょうか、
これ難しいな。
難しい
ですね。でも僕正直頭の中でこう、
はい、
身の回りにかなり野生化したクレソンいっぱいあるので、なんかこう雑草のグループに自分の中では入っちゃってますね。
なんとまさかのクレソン
で、でもその
ゲットできたら大きいな。
食用面結構強くないですか？クレソンは。
いやー、そうなんですよね。栽培ちゃんとされてますからね。クレソンって聞いたら、まあ、一般的なイメージではやっぱり、まあ、野菜もしくは野菜じゃないならやっぱハーブになっちゃうのかなっていう感じはしますね。
うちに問い合わせ来ますもん。
あ、
クレソンないですかって。
なんとこれはもう決定的な。
もうハーブとして問い合わせ来てるじゃないですかこれ。
来ちゃってますね。うわあ。じゃあこれも、
いただいちゃっていいですかね。
ハーブということでクレソンはハーブ。
やられちゃったな。
来た。
よろしいですかね。
来た。幸先いいですよ。2ですよ。
2ポイントゲット。
2ポイントゲット。
ちゃん2ポイントゲットです。はい、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ次。
こっからちょっと難しくなってくる。
そうですね。じゃあ次行きますよ。よもぎ。よもぎどうでしょう。
よもぎ。
よもぎ。
よもぎどうですか。
よもぎはまあハーブですね。
いやよ
もぎ。いや
雑草でしょう。
これはもうみんな結構みんな譲れない戦いになる
じゃん。譲れないこれは
意見が。
よもぎどこにでも生えてるじゃないですか。刈り取りにも強いし。
いや食用ですもん完全に。餅食べるでしょ。
やっぱり食べてますね。
よもぎといえばこうもう民間療法で古くからね使われるし、お灸で使うもぐさなんたるよもぎの葉っぱの毛ですよ。あれもまさに薬用じゃないですか。お灸の原料です。
本当だ。うわ、
ハーブの中でも、
はい、
薬用の方のハーブとして、ハーブボールとかってよく言いますけど、
はい、
あれにはやあのヨモニはよく入れますよね、うん、やっぱ薬効というか、
もぐさ、もぐさですからね、
うん、もぐさ、
うん、いやでもヨモギはもうほんと畑の脇でも生えてるし道端でもたくさん生えてるんで、これは雑草譲れないですね
両者譲らず、
これはね決めれない、決めるのはちょっと難しいかな。ヨモギはどうでしょうか。
これあのどうですか、あの裏でオブザーバーとして参加している皆さんにちょっとあの
オーディエンス
判定を
オーディエンス使いますか。
そうですね、チャットとかでこう判定をいただくっていう手もありますね。
ちょっと今さっきの我々のプレゼンを聞いた上での、
はい、いかがでしょう。
香りはだいぶ強いよ。
あれサトゥーさん罰してるけど何が
どっちに罰なんでしょうね。その罰
ハブではないってこと。
あ、シンゴさんがヨモギは
野草、
野草って
野草ってここに誰も、3
つの中から出してよ
誰もいない、誰もいないやつ来ましたね。どうしましょう、これはちょっと引き分けかな。全員ポイント、お、1ポイントずつ。
あ、全員
もうそれぞれ、それぞれである。
全員、じゃハーブにも薬草にも雑草にもでもある。
1ポイント、よし、1ポイントゲットしました。でも3対1対1、
これは難しい、これは難しい
難しいですね。じゃあどんどんいけましょう、
うん、
次、はい、毒ダミ。
あー、毒ダミ、
これは薬草でしょう。
さて、
毒ダミは、
毒ダミちょっとハーブ弱そうですよね。
まあでもお茶になりますからね苦しい、
めっちゃ早口で、
いやでも待ってくださいよ、毒ダミ生のままだとちょっとハーブらしからぬ匂いがしませんか。あれは
なかなかあの苦手な人が多いですよね。
まあ食用にはしないか、あんまり。
まあ、食用にする地域もね、中国とかありますけどね。
ありますけれども、
ありますけれども、
でも好んで食べるものではないですよね、確かに。
どちらかというとチンキとか化粧水とか、ああいうものに使われる方が多いんじゃないかな。生薬の名前も確かなんだっけ、なんか効能がいっぱいあるから重薬だったっけ。なんか
あー、やばいやばいやばい、もうそれ言われちゃうと弱い。
そういう生薬名なぐらいですからね。
そうなんですよ、効能がありすぎて重薬っていう名前がついてるんですよね。
万能薬ですよ。
なんか 毒素的な位置づけもありますよね、毒ダミって。
え、あ、そうなんですか。
なんかこう毒、
初耳です。
下毒みたいな、なんか使い方じゃなかったでしたっけ、違ったっけな。
ああ、そっちか。
ああ、なるほど、うんうん、
そしたら完全に薬じゃないですか。
いや、ちょっと待ってください、まだ雑草の話をしてないんですけど、皆さん雑草の駆除かなり苦労されてませんか。あ、雑草じゃないわ、毒ダミの駆除すごい苦労されてませんか。
増えるからね、
ちょっとでも残ったら増えるし、あれは。
そうなんですよ、地下茎でどんどんどんどん伸びていくので、うん、刈り取っても刈り取ってもどんどん生えてくるし、でこうじゃあ地下から成敗しようと思っても柔らかいんで、適度に茎がつながってね、あの
ポキってね、
そうつながってこうメリメリって剥がせる感じでもないので、すごく苦労されてると思うんですよね、うんうんうん、
出ますね。あとあの刈り払い機で毒ダミがいっぱい生えてるとこ刈り払うと、すごいちょっとあの鼻にダメージ入ってくれ
るグッてなります
よ、グッてこうなりますよね、手強いですね。
そうですよ、毒ダミは手ごわいです
これは正直ハーブは厳しいかなとは思ってます。
そうですね、さあ薬草、はい、雑草のところでいくと、
薬草か、
ここは結構厳しいな。
毒ダミさん欲しいな、
薬草かな。
あ、シンゴさんからチャットでメッセージ来ました、
薬草だよね、
毒ダミは薬草ということで、
天の声が降りてきましたね。
降りてきましたね。あー、じゃあここは計算に
行こう
かな、
ね、
ありがとうございます、
毒ダミ取れないの悔しいな。わかりました、致し方ないです。これはじゃあ今3対2対1ですね。
そうですね
はい、じゃあ次行きましょう。お、これはどうかな、滑りヒル、
滑りヒル、
はい、
スベリヒユはハーブですよ。
来た来た来た来た、 A ちゃん、 K さんどうですか。
スベリヒユは薬草ですよ。
お 私も言いますけど、スベリヒユは雑草ですよ。
いやいや、
これ議論が進まないやつ。
毎回このパターンでこう衝突する。
スベリヒユはあのうち、はい、サマーパースレーンって言って出荷してますもん。
なんですと、サマーパースレーン、めちゃくちゃおしゃれな名前ですね。
サマーパースレーンです。
確かに食べると美味しいですよね、スベリヒユね。
スベリヒユ美味しいですよね。
プチプチしてて肉厚で、
うん、
ちょっとぬめり
食感がいいですよね。
食感がいいですね。
はい、
やってもですね、ちょっと薬草一本もちょっと譲れないのがありまして、実はうちで作ってるあの化粧品にスベリヒユ入ってるんですよ。
そうなんですか。
へ、はい、
あのスベリヒユはね、小薬名が五行草っていうんですけど、
は
い、あの5つのあの開業の行、あの行列の行に草って書いて五行草っていうんですけど、
は
い
は
い
は
い、
へ、
結構ね、小薬で昔から使われていて、結構あの抗菌作用とか抗アレルギー作用とかがある草としてね、抗炎症作用とかがある草として有名というか、うん、あの昔から使われてきたものでもあるので、
へ
え、
うちもあのこうその化粧水のお肌を守るスキンケアの効能の一つとして配合しております。
なんと強い薬用利用もあったのか、ちょっと知らなかったですね。
いやでもちょっとこう酸味があってさ、美味しいじゃないですか。ちょっとトロッとしてて、
いや美味しいですよね。
いや実際
花が、
はい、美味しいです
ね。花がなんかこう可愛いし、こう飾りにもなるし、
うん、
人気なんですよ。
なるほどな。まあ、でも野菜とか育ててる農家さんとか畑で結構スベリヒユってすごく生えてますよね。
嫌がるね。
そう、生えてますね。
あの彼らの強いところは、あの 2,3 日ですぐ発芽するんですよね、条件さえ整えば、うん、なんでもう一気に例えばこう土が耕された時にいち早く芽を出して幅を利かせていくのがあのスベリヒユなんですよね。なんですごくこう人間の活動範囲の中に適応性を示してる優秀な雑草だと思うんですけど、どうでしょうか。
ちなみにあのうちの師匠は、
はい、
あのプルピエって言って出してました。
おお、プルピエ、
フランス語かな。うちっていうか、あのフランス語と英語と和名と、
はい、
うん、あの師匠が結構混ざってたんでごっちゃになってたんで、
はい、
あの全部英語で統一したんですよ。
あ、なるほど、統一。
それでサマーパースレーンって呼んでるんですけど、ちなみにあのウィンターパースレーンもあります。
あら、ウィンターパースレーンは
それはものが違うんですか。
あと、まあ、和名だと冬スベリヒユなんですけど、全然あの見た目は全然違いますね。でも味は大体一緒ですね。あの肉厚というか多肉感があって、
はい、
ほんのりと酸味が、
へえ、なんだろう、気になる。
もう名前の通り、大体もうちょっと11月ぐらいから芽が出始めて、
はい、
もう冬に元気に育つんですよ。
あ、そんなバリエーションあるんですね。
そうなんですよ。でウィンターパースレーンは花の形が面白くて、
うん、
あのこれ聞いてる方も一回画像検索してみてほしいんですけど、
はい、
葉っぱの真ん中に花が咲くんですよ。
不思議と
っていうか、
ははは、
ほんと不思議な感じで葉っぱの真ん中に花が咲くんですよ。
あ、なんか
あのハスの葉みたいな感じでも、ほんとちっちゃいんですけど、ハスの葉みたいな感じの葉っぱに真ん中に花がポンとちっちゃい白い花が咲いて可愛いんですよ。
はい、ちょっと不利かな、なんかだいぶ押されてる感じがしますね。
確かにそうですね。
あと今回はあのサマーの方ですよね。
はい、今回取り上げてるのはスベリヒユ。
サマーパースニップですか。
サマーパースレーンです、ね、
パースレーンですか。
はい、スベリヒユはね、でも確かに美味しいんですよ。
美味しいよね。
美味しいっていうことをもっと知ってほしいなという思いは確かにあるんですよ、うんうんうんうん、私の中にも。なのでこれは譲ります。
これ結構野草だなとも個人的に思ってたんですけど、
そう本当すごいんです。スベリヒユってあのオメガ3脂肪酸っていうあの体にいい成分、要 は、 あの、
はいはいはいはい、
コレステロール値を下げてくれたりとか、うんうんうん、中性脂肪を下げてくれたりとか、そういうあの効能のある成分が植物の中でもダントツに含まれているので、
へー、
そうぜひ食べてほしい。味も良くて体にいいのでぜひ食べてほしいなと思うので。
エゴマかなんかに含まれてるやつですよね、オメガ3脂肪酸
でしたっけ。はい、だったと思います。
へえ、そうなんだ、
う
ん、
そうなんですよ。すごく
じゃこれはぜひとも、はい、ぜひとも栽培種になってほしいという思いを込めて
今回はハーブで
ハーブですね。
やった、はい、ハーブ強 い、
というわけで
国によっては野菜ですもんね。
そうなんですよ ね、
まあ、そうですね、
はい、
う
ん、日本の中でも結構山形と沖縄では野菜扱いで食べられてますの で、
そうなんです、ね、
頻繁に。ということでスベリヒユはハーブでした。サマーパースレーンですね、はい、
サマーパースレーン、はい、
はい、じゃあ次何行こうかな。もう私切り札なくなってきたんですけど、
4点ですよ、
はい、私まだ1点だけだな、よもぎだけやな。じゃあ次行きます。月見草の仲間たち、
月
見草の仲間たち、
か、
はい、
ま、松宵草とか、ああいうのも入れて
ます。そうですね、はい、松宵草、根松宵草、小松宵草、大松宵草、いろいろ種類があるんですけど、うんうんうん、あの辺まとめて、まあ、月見草というふうに呼ばれてたりもするので、うんうんうん、
夜花が咲く、
そうです、夜花が咲くので月見草。これもどこにでも生えてませんか。あんまりピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
これはあまり食べるイメージないですね。
うん、
うん、
そうですよね。
うちの家の周りにいっぱい生えてますね、月見草。
生えてますね。
ね、たくさん生えてますよね。
月見草、月見草。はい、あ、でもあのすごく花が黄色い、そのそれがいっぱい咲くんですけど、
はい、
黄色いのは月見草なんですか。
黄色いのは月見草。あの、まあ、ちょっと細かい話になっちゃうんですけど、厳密には月見草っていう名前のその赤葉仲間強い草属の植物がいるんですけど、それはちょっとね、あんまりあの野生化でなかなか見る機会はないので、ちょっとこれ言うと不利なんですけど、某企業 の、 あの有名なお茶の CM で、ハットムギ玄米月見草って歌ってると思うんですけど、あの月見草はその松宵草族全般のことをあの総称して読んでますっていうふうに、その公式のホームページの方でも説明書きが入ってます。
なるほど。月見草はあれなんですよね、はい、あのすげえ引っこ抜きやすいんですよ。
あ、そうなんですね。
スポーンと抜けるんで、あのうちの畑だと結構わざと残しといたりしますね。
わざとってい
うのは結構最後の方が、まあ、うち雑草と共存させるんで、
なるほど、
結構その終盤まで残しておきますね。
あえて、
そうですね、スポーンと抜けるんで、
うーん、そんなにこう
結構気持ちいいです。
なるほどなるほど、多様性を残しておくために最後まで残しておくっていう感じ、
うんうんうん、そうですね、
なるほど。まあちょっとそうですね、種類にもよるんですけど、なんかあの小松宵草って種類がその月見草の仲間の中にいて、これが結構すごくてですね、あの茎が地面を這うようにして伸びていく種類なんですけど。あ、
そうなんだ。
あの海辺の砂地とかでも生えられるぐらい繁殖力強いんですよ。乾燥した場所でも生えれるので、なんで例えばあの道路沿いの中央分離帯とか、そういう乾燥が厳しくて土壌も少ないようなところでも生えることができるし、
あと結構土
手とかにもよく生えてますかね、うんうんうん、
全然月見草っぽくないですね、 見た感じが、はい、今画像検索で見ましたけど、
うん、ちょっとね、あの背は本当に低いです。なんで
低い、うん、
地面を張っていくので草刈り機で刈り取ろうと思うとちょっとこう刈りづらいっていう感じですかね、低すぎて、う
ん、歯を痛めるやつ。
あ、そうですそうです、はい、
石とか土噛んじゃうやつですね、
はい、
うん、これは
結構これはいい感じ
そうですね、一応参考までに全く薬効がないかと言われると、はい、そうではなくて、一応、
はい、
あれですね、まあ、消薬としても使われてはいますね。結構湿布薬とか鎮痛薬みたいな感じで、はい、痛みを取り除いたり、民間療法だとこの前奏をすりつぶして布とかに挟んで痛いところに、まあ、貼るみたいなね、
はい、
使い方はあるようですけど、
はい、
うん、でもあまり確かに、まあ、メジャーな生薬かと言われると、
うん、
メジャーではないかな。
そうですね、
メジャーなのちょっと飲み物には入ってるけれども
、うん、おいい風吹いてきたかも。
これは雑草、雑草じゃねえや、雑草ですね。
雑草でいいですか。わー、やったー。
野の花ですよね、
うん、一人勝ち初めてです。じゃあ月味噌をいただきますね。松代草、じゃあちょっとこう、はい、いただいたので、いただいた後出しでちょっと A ちゃんに有利な情報を一個だけ付け加えておくと実はこの月味噌はヨーロッパの方ではイブニングプリムローズっていう名前で、ハーブ、お茶としても結構利用が実はあるそうなんですね。で、成分としてはガンマリノレン酸という成分が含まれていて、これは女性ホルモンの分泌に関与している成分なので、例えばこう女性が生理前のイライラとか、ちょっと体調を崩しやすいとか、
はいはいはいはい、
そういった時にこのお茶だったり、あとは種から取ったオイルなんかも使われるんですけど。
あ、種いっぱいできますもんね。
そう、びっしりできますよね、うんうんうん、あれから絞ったオイルを使うとその薬効があって、ちょっとこう気持ちというか体調が落ち着くとか、そういう作用が実はあるんですね。っていう、
今めちゃくちゃ生えてるから取ってみようかな。
あ、ぜひぜひ試してみてくださいよし、じゃあ、はい、今なんだ4対
422かな、
422、お、
並んだ。雑草と薬草が今並んでます。
いや、もう私2ポイント取れればもう十分です
ハーブが強いんですよ
そうなんですよ。じゃあ次行きましょうかね。
次何行きましょう。
何がいいかな、分かんなくなってきました。
はい、ということで前半戦は A ちゃん率いるハーブがだいぶ優勢となっていますが、後半薬草と雑草は巻き返しができるのか、次回が最終回になります。どうぞお楽しみに。